ドのインデックス2。
ようこそとある魔術のインデックス、インデックス役の井口優香です。
ようこそとある魔術のインデックス2、水上琴役の佐藤優です。
なんで真似ですか？違う、なんかハイテンションでいくよりも、うん、こうきっと聞く人によっては、うん、もうこの第1話インデックスを見てる人もいるかもしれないし、なんかこう、うん、興奮冷めやらぬ中で、うん、ハイテンションでいくと疲れちゃうかなと思って、うん、私的こう
癒し、
ゆったり癒し系ラジオ
で、今の癒しだったなって
癒し系
衝撃だね。
始まったよ。
若干小動物みたいになってたけど、あれ癒しだったんだね。
癒し系です。とあるラジオのインデックス2ということで、はいはい、この番組はですね、うん、東京 MX 他で続々と放送がスタートしているアニメ、はい、とある魔術のインデックス2を応援していく癒し系ラジオ番組です。
ああ、初めて知ったけど、そうだよね。癒し系の目指してますよね。
そうですよ。ゆったりとね。
ね、それなのにオープニングテーマのネタは、うん、またまた竹食べちゃったって。
いいなぁ、松茸。
全くお耳しないよ、私。
私もまだ出会わないですね。
え？
デパート。
デパート？
デパート行ったら、デパート行ったら、黄土色の砂食べたくなっちゃう。マカロンとも言うらしいですけど、
人間界だとね、マカロンって言うらしいんだけど、
めっきりですよ。
皆さん食べました？松茸食べた人手挙げて。はい、
ほらほら、これ見て、はい、誰も食べてないよ。
乏しい乏しいよ、みんな乏しい食生活だよ。
まだ秋の味覚は全然。
あ、サンマ食べたよ私。美味しかった。
いいですね。
うんうん、
私も食べたかな。
何食べたかな。
梨とかですかね。
あ、梨食べた。
食べました。
梨いいね。
何だろう、
あとは何だろうな。
今日、
うん、
リナさんが差し入れで持ってきてくださった和菓子の、
イエス、
あんこが栗あんでした。栗食べた。
あ、
リナさんあれめちゃくちゃ美味しかったです。
ここに私おはぎを一個持って
き
て、ね、ちょっと微妙だよね、このまま置いてるとね。なんだかですけどね。ちょっとちょっとマイクに乗らないからって今ね、
今ね、やめとこ、癒し系だもんな。
行こうかな。
さあ、ということで、とあるラジオのインデックス2、始まり。
この番組は、プロジェクトインデックス2の提供でお届けします。
中華です。
改めまして佐藤里奈です。
はい、まずはこの番組が応援していくとある魔術のインデックス2がどんな作品なのかを、
うん、
なんでだろう一言で言うとなんでだろう、
うん、
まあ1話を見た方もいると思うので、
うんうん、
2期のね、まとめますと
一言で言うと
母音が出るよ。
そう、出てないよ。まあ、オープニングでもしかしたらね、出てるかもしれませんけれどもね、ひどいな。どちらかというと、ペタッとした子の方が多いんですよ、いいんだ。
そうですね。いや、でも2期は、ちょっと、ガラッと違います。
ね、
まあ、それだけじゃないんです。見どころは。戦ったりとかいっぱいあるんですけどね。
あります、あります。はい、まあ、おさらいをね、しておきますかね。はい、とある魔術のインデックス2とは、
うん、
舞台は東京西部の大部分を占める巨大な学園都市。
はい、
学園都市の学生たちは超能力を発現させるための特殊なカリクラムが組まれていて、うん、その能力によってレベル0から5までの6段階で査定されています。はい、主人公の上条東馬さんの評価は落第寸前のレベル0。なぜなら彼の右手には異能の力なら何でも打ち消すイマジンブレーカーと呼ばれる能力が宿っているからです。
うん、
はい、パス。
そんな上条の部屋にある日、ね、インデックスと名乗る純白のシスターが空から降ってきた。
戦ってた？本当に？
インデックスをめぐる戦いに巻き込まれながらも、うん、インデックスを悲しい運命から解き放つことと引き換えに、トーマは記憶を失ってしまう。
そうなんですね。
記憶を失っていることを知られないように過ごすトーマだったが、うん、2学期が始まってすぐのある日、
うん、
新たなる大きな事件に巻き込まれ、再び物語は始まるのであっ った。
でもって気になるキャストは、はい、上条東真を阿部敦史さん、はい、インデックスを井口優香ちゃん、
はい、
三坂美琴を私佐藤里奈、うん、神崎香織を伊藤静香ちゃん、
うん、
ごめんしーちゃん噛んじゃった静香ちゃん、ステイルマグヌスを谷山紀章さん、
はい、そして土見門元春を勝杏里さん、小萌先生を小山公子さん、白井黒子を新井さとみさん、
はい、
アクセラレーターを岡本信彦さんが演じています。
はい、ということで、はい、
私が演じるですね、インデックスを一言で説明すると、
はい、
ニキは、
うん、
大活躍だぜ
です
。な女の子です。守られるだけじゃないんだからね。
なるほどね、なるほどね。うん、私、佐藤里奈が演じる三坂美琴を一言で説明すると、はい、時々出れるよ、な女の子です。二期はね。
出れちゃうのか、楽しみなような、複雑なような。
まあでも、ちょっとずつ出れてたな、
う
ん、
そうですね。うん、今、アフレコはもうちょっと先の方まで進んでいるわけですが、うん、今、早いところでは、第1話が、
もうオンエアされましたかね。
っていうところがあって。
おぉ。
いやー。
見ちゃったかい？みんな見ちゃったのかい？
ねー。
どうだった？びっくりの1話だったでしょ？なんか。
あ、確かに。
ね。え、ここっていう。
ね、始まりも。
そう。
本当にあの頃のと、ね、そこから始まって。
そうなの。一の、まだみんな見てない人がね、もしかしたら、
言えないところもあるかもしれないから、言えないところもありますが。
すごいふわっと喋ってますけど、うん、ね。いい話なんだ、ね、
みんな出てきて、ね、
そう
とあるあれをみんなが口にしたりとかして、
あ、そう
でもまださ言えない、
そう言えないけど、う
ん、そしてこれからどんどん新キャラも出てきますからね。
そう、さっき言ってたね、胸の大きなお姉ちゃんも、
はい、魔術サイドの
先、ね、
それだけでなく本当にとにかくシスターさんが初めの方はたくさん出てきますので、ね、
そう、う
ん、かっこいい戦いシーンがこれからどんどん繰り広げられていきますよ。インデックスさんも、
守られるだけじゃなくて、ちょっと小耳に挟んだらすごいらしいじゃないですか。
はい、いやもうマイクをマイクをよこせです。マイマイクはどこだと。
私のマイクはどこだと。
どこだと。宴が始まるぞと。これ、とにかく楽しみにしていただければと思います。すね、これからどんどん話進んでいきますので。
はい。そしてイベントに来てくださった皆さん、はい、ちょっと遅くなりましたけど、
ありがとうございました。9月26日ですね。
そうなんですよ。
いやー、ね、2カ所盛りだくさんでしたね。うん、1日で2カ所、ね。
秋葉原と JCB ホールと。うん、はい、すごいイベントに、出していただきまして、はい、
いや
ありがとうございました。またね、登録とかできたらいいね。
やりたいです ね
安倍さんを呼んでね。
登録ゲストの
登録しか呼べないから安倍さんは
本当だ、
主人公なんだけど。
そうですよね。
そう
また新たな
こんな感じで
いろんなお話聞きたいですよね。
ですね、やりたいですね、
はい、ということで、これからもインデックスどんどん、
うん、
楽しいことあると思うので楽しみにしていってください。アニメの方もチェックしていってくださいね。
よろしくお願いします。
それでは次はこんなご長寿コーナー、続
能力判定検査いたします。
とある魔術のインデックス2の世界では個々の持っている能力が重要なキーワードになっています。そこでリスナーのみんなが持っている能力や特技を報告してきてもらうのがこのコーナー。
はい、
よいしょ。
おー、すごいな、力技だな。送ってきてもらった能力は、私たち二人がレベル0からレベル5までに分類し、勝手にその能力の名前をつけちゃいます。
はい、
気になる前回、レベル5正しく負けるっていう能力と、レベル 2.8 神様ありがとう
なんだそれ
っていうね、もうほんとつい最近のことなのに忘れてしまうね、このコーナー。いや、
びっくりしますね。しかもレベル 2.8 って結構刻んでますね。
刻んでるね。最初から結構刻んだんだね。
刻みました。
ちなみにどんなやつかといえば、はい、さっき思い出したんですけど、はい、正しく負けるは、
うん、
まあちょっとプチ不幸が続くっていう話だったね。神様ありがとうが全然思い出せなかったんだけど、うん、小指とかをね、足の指をぶつけるっていう話でしたね。
で、ちゃんとこう、浮ついた心でせずに、
そう
神様がちゃんと正しい道をっていうところでの感謝の気持ち。こう、閉じ
ことかじゃないところでね。
なるほど
な。っていうことですよ。
今回、絶対に次忘れないような。みんなの心に刻んでいこう。
そうだね、刻んでいこう。私たちの心で、むしろ。忘れちゃうの、私たちだから。
私たちの心に深く刻む能力を、読んでいきたいと思います。
う
ん、メール紹介します、はいはい、こちら。ダマテンちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ゆかちぃさとりなさん、こんにちは。
こんにちは。
僕の能力は、指のささくれを、 めっちゃ綺麗にブチ切れるというものです。
どういうこと？
もちろん血が出たりもせず、うん、まるで最初から何にもなかったかのように綺麗に切れます。
すごい。
道具を使わずに指で、この能力に名前をつけてください。
何それ？
なるほど。
いいね。
確かにこう乾燥をそろそろしてくる季節だと、うんうん、ささくれとかね、うん、目立ってきますもんね。
ね。なんかそういうのささくれできたらさ、うん、親不幸だっていうのを
私言いますね。
なんていうの心に留めてて毎回ささくれができるたびにお母さんごめんって
思うんだよね。お母さんごめんなさい。
あれ私何かちゃんとなんかプレゼントとか送ってるけどいけなかったからみたいな気持ちになる。お母さんごめんはどう？
お、なんかよっしゃよっしゃぐいぐい来てますよ。リナさん前回の神様ありがとう。もう今回はリナさんがぐいぐい来てるぜ。お母さんありがとう。
ありがとう。
何でしたっけ。あ、間違えちゃった。
いやでもいい、いいじゃない。お母さんありがとうでしょ。覚えやすいし、
ね、
神様ありがとう。くっつけて。
ごちゃになっちゃった。
ちょっとレベルレベル。
あ、レベル、あ、レベルいきます、うん、そうそう。レベルは
うん、うん。ごめん、改め。ありがとうで。レベル。
そうだな。でもなかなか、
うん、
こう、指で綺麗に。
いけないよ、いけない。だって、血だらけになるもん。
血だらけ。そこは、できれば、じゃあやめてたって。血だらけになるぐらい
なら。ああいうのってさ、なんか、
当たったりとかすると、ちょっと気になっちゃいますよね。
そうそうそう。爪切りっていうのがね、うちの家さ、ちょっと行方不明になりがち。
ええー、
ね、ちっちゃいからさ。
結構決まってません？爪切りの置く場所って。
うん、そうなんだよね。部屋が散らかってるからさ。
みんなさ、よっしゃぐいぐい来てるぜよっしゃどういうこと？
レベルはどれぐらいだ？
レベル
どうなんだ？
皆さんのレベルがだいぶ高かったですけど。
私低いんじゃないの？
ど
のぐらいかな。
そうだな
レベルな 4!お、なかなか高いじゃん結構、
うん。結構だって私とかもやっぱ血は出ちゃうと思うので、うん、うまくいかない中で、なかなかうまいと思います。
素晴らしいですね。
はい、レベル4。
はい、おめでとう。
あ、お母さんありがとう。
ごちゃ
でもこれ
なんだっていい。
ダメダメ。これででもどっちも覚えました。心に。
そうだよ。ありがとう。
神様ありがとう。
とお母さんありがとう。
レベル2これレベル4。
絶対忘れてるから、次。
よっしゃ。
続きまして、はい、ペンネーム、川の節目さんからいただきました。ありがとうございます。僕の能力は、うん、椅子の高さを一発でジャストフィットの高さに調節する能力です。
おー。
しかも、自分好みの高さだけではなく、人の好きな高さにも合わせられます。
へー。
どのくらい高さが好きな、あ、どのくらいの高さが好きなのか聞かずに、ビシッとバシッと一発で調節できます。
へー。
座った人は、すごい、この座り心地、最高。と言ってくれます。この能力どんな名前がいいでしょう。お願いします。
これすごいですね。
これあれでしょ、プシューってなる椅子ってこと？
あのよく会社とかいろんなそういうところであるような
調節する、ね、これなんていう、油圧式っていうのかな、なんていうんだろうね。
加圧、
加圧
空気
空気とかなんかプシューってやるやつです、
う
ん
う
ん
う
ん、
ウィーってなるや
つですね。大体分かってくれてるよみんなね。
学校の椅子とかじゃないやつですよね。硬い椅子じゃないやつ。
そうそう、木のやつじゃないってことだね。
へえ、これすごいかもしれない。
これすごいね。
ちゃんとありますもんね、自分の好きな高さ。
ある。
私一番低いのが好きです。
え？やだー。
なんで
なんで手だったの、出たの今。今。
今。
これラジオだから。
そうだ
った。面白かったけど。
なんでですか？
なんか一番低いのってさ、うん、ちっちゃい感じがして嫌じゃない？これ伸びるやつかな？
あ、高さこれも。
今ね、イヤホンが取れたんだよ、みんな。これどこで調節すんの？
これです、この、左下
かな？左下？
あ、そう。これ？これ？それですね。
おぉ。
ほら、高いと一応こんな高くなっちゃう。
高い。
おぉ。
高い方がいいって。
いや、ほら、
こっちにこっちに。えらいちっちゃい。
いや、こっちの方がなんか落ち着きます。お、高いところと低いところが。高いところから。
ほん
と
落ち着く？落ち着かなくない？ちっちゃいと。
なんかこっちの方が好きですね。
テーブルとの距離がぴったりってこと？
あ、そうかもしれないです。
確かに高いとちょっと高いかもしれないな、
うんうんうん、
まあそんなことではなく。
な、でもなく。でもそれをちゃんと人の高さもやれるというのを。
好みに合わせて。
なかなかすごい。
やる機会はないでしょうけどね。
確かに、確かに。やったことないですね。こういう椅子よくスタジオとかで、ラジオとかよく座るけど、
ニナさん、この、ね、高さがいいんじゃないですかみたいな。やったことは。
ありがとうみたいになるよね。
そう考えると、うん、この、あれも、あれじゃないですか、うん、今までこう、めったに遭遇しないからこそ、うん、なんてお礼を言ったらっていうところでの、あ、こんなの、初めてです。この高さすごいいいです。みたいな。流れ。
なるほど。空気読んでの。
うん。
あれあれあれやばい、また、ありがとうシリーズなんじゃないこれ。誰にありがとうに
しちゃう。誰だ
誰人じゃないもんな。
人じゃない。
なんていうか。ありがとう。
ありがとう。
私もダメだ。君にありがとうと。
なんか、歌みたい。
もう、
君にありがとう。よっしゃ、
いいのかな、いいの、こんなコーナーだったかな。君に
すごい、本当に
みんなにありがとう、
ね、1期の時から2期までこう最後までこのコーナー駆け抜けて、うん、最後に全部を振り返ってったら、うんうん、本当にわけわかんないですよね。しかも2期の前半すごい全部ありがとうだみたいな、ね、え、これなんだっけなんだっけみたいな。
あんまりヒントがないんだけど。
レベル
やりたいな、それ。
レベル、ね、君にありがとう。レベル
レベル、でもそんなに使えないからな。
そうです、ね、
意外と。
椅子とかも限られちゃうわけですもんね。
う
ん、
そうだよ。木の椅子じゃダメだからね。1! 低っ!びっく、もうびっくりだよ。
びっくり。
びっくりしたよ、顔の節目さも。1!
え?
あれだけ言っといて。
もっと、もっと頑張りましょう。
いいですね。素晴らしい。
素晴らしい。
高さを調節しない椅子もできるようになった。
そうですね。いろんなところでやれるようになった。このカタカタする椅子、ここ押さえたら大丈夫だよ、みたいなのができたらもう最高ですね。
素晴らしいですね。
ということで、
はい、
皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。こんな風にあなたの能力、特技を教えてください。
はい、ちっちゃなことでも OK です。以上、続、能力判定検査いたしますのコーナーでした。
やっぱちょっと高いな。
魔導書への挑戦。
リナさんが高いケースを出した。
ちょっと高かった。マイク遠いのもなんか。
マイマイクが。
ということで、インデックスが記憶している10万3000冊の魔導書の中の一つであると思われる国語辞典からクイズを出題するこのコーナー、ね、
リスナーの皆さんはお手元にある国語辞典で何らかのクイズを作って送ってきてください。
はい、ということで、では早速皆さんから届いたクイズを、解いていきたいと思います よ。こちらペンネームでんでん虫さんからいただきました。ありがとうございます。でんでん虫
さん、ありがとうございます。
驚いたり、
うん、
悲しんだり、
うん、
喜んだり、
うん、
物事に感動した気持ちを表す感嘆詞は何でしょう。
あ、え、
わか
る。違うでしょ、今の。今のどれに当てはまった、今。ち
ょっと驚いたり、ああ悲しんだり、
ああ
喜んだり。
ニュアンスではなくてね、あっていう言葉か。
感嘆詞。
感嘆詞っていうのは大体なんだい。
この簡単の単がこう、
嘆く。
的なことっていうことは、でも近い感じですよね。こういう、抜けるような音っていうこと。
悲しんだり喜ん
だり。ではないですかね。
気持ちを表す。簡単詞って何?
すごいなんか、
改めて。驚愕の表情してる外が。
改めてこうやって言われるとちょっとわかんなくなりますね。
わーとか。お、簡単詞ってこと?
おぉ。
わー。
わ
ー。あ。イェーイ。
どれあー
合ってんじゃん。合ってんじゃん。すごいよ。すごいよ。すごいよ。すごいよ。何この問題。
これは
ゆかち
来てますね。
おめでとう。
来てる
ね。
よっしゃ。前回全然できてなかったから。
これ来てるね。
いけそう。
まあだよ。
嘘。
頭から当たってたってことだもんね。
これは最先スタートですね。
よし、行こう。次行こう。
どんどん行きましょう。
よ、続きましては、
はい、
森に里と書いて、
うん、
森里さんからいただきました。うんうんうん、ありがとうございます。いつも、絶えずという意味の俗語は何でしょう。
俗語。
俗語。
いつも絶えず。
うん。
ずっと。
は、ずっと。
もっと砕けて
る。もっと砕けてる?
すごく。あ、くくだけじゃない。
なになに、俗語?いつも、いつも。
いつも、
絶えず。いつも、絶えず。俗語?
俗語って何ですかね。
なんか、そうだよね。なんとか語とか、なんとか詞って言われると困るね。え、なになに？
やっぱ日本人だから文法をこう文法として理解してない、あれですよね。英語を勉強するときのその、あれと同じで、きっと。
うー、なんだ？いつもいつも
絶えず。
Always。なんだ、
ずっと。あ、でも英語で変換してたらもしかしたら出てくるかもしれないですよね、きっと。
そうなの？
英語の。
ってなってる。
違う。日本人なのに。
そうだよね。なんで、なんで変換したみたいな。
アメリカ経由ですよ。
トランジットですよ。なになに？
いつも絶えず。いつも絶えず。
って、イコールどういうこと？ずっと。
長いことってことですよね。
長いこと。
それを砕けた感じで、ずっと砕けた感じで、
ずっとに
会話の中で使う。
めっちゃ、
めっちゃ。
それ標準語じゃないって。
とても、あ、違う。
硬い。
しかもいつもじゃない
んですよね。
あ、そういうことなの？
そういう的な言葉的なことですよね。
なな。会話の中で？
いつも。ずっとではなく、会話の中で出る。
ずっと君のこと好きだよっていう時は何て言うの？ずっと以外だ。
ずーっと。
うついただけなんか。
ずっと。ずっとちょっと置いとけばいいのかな。
ビヨーン。
伸びた
ー！わかんない。
え？なんだろう？あ、ゆらさん諦めた。いや、ここは諦めたらシナプスが死んじゃう。
死んじゃった。私も死んだ。
いつも絶えず。
いつも君のことを思ってるよ。
いつも君のことを思ってるよ。
ずっとじゃないんだもんね。
いつも毎日。ああ違う。
日々。まあ、俗語なんだよね。俗語ってなんだよ。
俗語ってなんだ。
割と。
なんかちょっと薄まった。いつもの要素が。
わかんないよ。
ああ、わかんないよ。
うわー、シナプス死んだ。
スッキリするかな、でも。
しょっちゅう。
なるほど。
しょっちゅうって言うとなんか庶民的な感じしない？
だから俗語なんだ。勉強になる。
そういうことだ。
俗語ってのは
出たら庶民的だって思えばいい。
庶民的な。ちょっと、これはなんかすごい日本語トークが深い。
続きまして、ドームさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
海底の岩について生活する原作動物の総称。赤茶色の硬い袋に包まれていると説明されている生き物はなんでしょう。
何言ってるの？
何それ？聞いてました？聞いてました？
聞いてなかった。
でもよ、もう一回いきますよ。
お願いします。
海底の岩について生活する原作動物の総称。あれですよ、
それがわかんない。原作って何？
原作っていうのはですね、原っぱの原に検索の作です。
はー。
原作動物ってなんだよ。
そうだね。
赤茶色の硬い袋に包まれている。
ナマコ。
違うな。おお、私も思いました。でもあれ硬いのかなと思って。
硬くないね。
硬くない。貝。
赤茶色の硬い袋？
原作動物っていうのは
人で。
きっと、原、あ、でもそういうことじゃないですか。原って、昔のっていうことですよね。昔からいるっていうことですよね。
ほ
ー。
きっと。なるほど。
北京原人とかそういうようなことの。原人みたいなことの原ですよね。
ああ、なるほどね。
で、海底。海底。海は
海は好きです
か？海は
何？海は
海はいろんな生物がいっぱいいますからね。
そうだね。
人で
、でも
食べれます。
食べられる。人ででもなくナマコでもなくて硬い。
ウツボ。
え、
違う。
ウツボってニョロンとした人でしょ。
正直よく分かってませんでした。
こういう。
すいません。海に行ったことないもの。
ちょっと。なんだって、ラクダ
を。
赤茶色の硬い袋に包まれている食べられる物体。食べたくないな、あんまり。
サンゴ。
サンゴ。サンゴ食べられる？ウニ。硬い袋じゃないな。
ウニはトゲ
だ。トゲだ。硬い袋？
硬い袋？
袋？
袋なわけですもんね。
袋とか入ってないもん。
貝とかってことでもなくて。
シナプスが死んだ。
ほや。
ほや？食べない。
あ、食べない。食べたことない。
ほや。
ほや。
ほやね。ああ、そうですか。原作動物って言うんだね。
もぐもぐごくんでホヤ食べたいですね。
はあ。
でも絶対わかんないと思う。
そうだね。ホヤよりはなんかもうちょっと、なんだろう。高級感があるもの。あ、ホヤは高級なの？そもそも。
ウニ食べたいですね、ウニ。
ウニね。
ウニ。
ウニがいい、ね。
ホヤは珍味だそうです。
なるほどな。とある前歯の。キラピカリンさんからいただきます。
ありがとうございます。
かわいい名前。態度がはっきりせず、うん、捉えどころのない様、いつもブラブラしている様を表す副詞は何でしょう？
副詞。
副詞。態度がはっきりせず、捉えどころのない様、いつも
ブラブラ。優柔不断。
ほう。
どう？
違います。
ひらがなだそうです、ヒントは。
ひらがな？
え？
態度がブラブラ。
フラフラ。
あ、言ってる、いつも。
あ、答え書いてある。それだ、ダメだ。違う。
捉えどころがない。ひょうひょう。
は
っ。あ、違うな。態度がはっきりしないじゃないもんな。
態度がはっきりしない。
態度がはっきりしない。捉えどころがない。いつもブラブラしている。ひょうひょう。なんだなんだ、はっきりしない人。はっきりしない。
はっきりしない。
孫孫じゃなくて、
ふわふわ。
ふわふわ。
違う。
捉えどころがない。
この状態を表す。
この、
こういう感じの人。ふわ。
こういう感じ
の。お前ほんと。
お前ほんと。
つかみどころのない。違う。
そういうことなんだね。そういうことの、
繰り返す。何かの言葉を繰り返す。
やっぱ、あれない。ひょうひょうとかと同じなんだ。
ひょうひょう。
そうね。ちょっと似た言葉を繰り返す。
似た言葉を繰り返す。
似た言葉、
ブラブラしている。捉えどころのない。はっきりしない。
ひょう
ひょうとしている。
お前って、なんとかのやつだな
って言いますか？
うん。
言うこともある。ありますか？
あるの？
あ、全然わかんないな。
全然わかんないね。
全然わかんないかな。
な
んだ、あんなにスタート切ったのに。
いきます。
はい。
ペリン。のらりくらり。ぬらりくらりでもか。
言いますね。
言うよね。
でもなんかちょっと、すっきりしますね。
そうだね。
これ
ね。ホヤより
すっきりする。うん。いや、でもこんなに諦めて、一体、どのぐらいのシナプスが、もう一回、これ最後に絶対生活する
？どうした？大きいよ。もうちょっとちっちゃくして。
ミニツボーイさんからいただきました。ありがとうございます。もろく落ちる様を表す副詞は何でしょう？副詞、来ましたね。
来たね。
こういうこと
で、ひらがななんだよ、きっと。
もろく落ちる様。ポトリ。え？よっしゃ！違った！
あ、もう惜しいんだって。
ポト？ポ？
だって照れてるよそれ。
だって短くみたいなこと言うからポ。
ポ。
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 ポト。
あ、ポちゃん。ポ。ポ。ロリ。
ポロリもあるよ。こう我々の正解を、
挟んだね。オセロだったらもうバッチリだね。
よ
ーし、オセロじゃないけど、こんな風に国語辞典でクイズを、作って送ってください。
はい、ということで以上、魔導書への挑戦のコーナーでした。
とあるラジオのエネクス。
それではここでお知らせです。ちょっとジングルにびっくりしちゃった。
自分でやっといてたんだけど。 いいんじゃないユカチ。
いや、リナさんが
違う、あれね、後ろでインディクス2って言ってるのがユカチなんだよ。わかんないと思うけど。
いや、もうリナさん。
やたら早いんだよね。
あー、びっくりした。
面白い。
はい、いや
いきますか。
あ、いきます。
お知らせしちゃいますかね。
はい、お知らせです。
ごめんなさい、私ですね。まずはアニメ、とある魔術のインデックス2の放送情報です。東京 MX、ATX は放送スタートになりました。そして MBS では10月9日土曜日25時58分より、テレタマは10月9日土曜日25時30分より、千葉テレビは10月9日土曜日25時35分より、TVK は10月9日土曜日26時15分より、CBC は、10月13日水曜日26時30分より、続々放送が開始になります、
はい。
放送時間は変更になる可能性ありますので随時公式ホームページをチェックしてみてください。
次は主題歌情報です。
はい、
川田真美さんが歌うオープニング主題歌ノーバッツは11月3日、
うん、
そして黒崎真央さんが歌うエンディング主題歌マジックワールドは11月24日に発売です。
はい、続きまして原作情報です。原作小説は、現在21巻と外伝が発売中、最新の22巻は10月10日に発売です。もうすぐです。そして原作のコミックが、月刊少年ガンガンにて連載中となっております。こちらの単行本は現在6巻までが発売中、最新7巻は11月の12日に発売になります。さらに三坂美琴が主役のスピンオフ作品とある科学のレールガンは月刊コミック電撃大王にて連載中です。こちらの単行本も現在5巻までが好評発売中となっております。
はい、さらに、うん、アニメとある魔術のインデックスのすべてフューチャリングアニメとある科学のレールガンが10月12日に発売されます。
はい、
これを読めばアニメの禁書そしてレールガンのすべてが分かっちゃいますよ。
はい、そして、まだまだあるよ。ですね、なんとインデックス DVD ボックスが出ちゃいます。
うわー、すごい。
気になる DVD ボックス1巻はですね、はい、12月10日に発売になります、うん、DVD ボックスの2巻はですね、うん、1月の26日に、発売になります。来年ですが、
うん、
なんとこちら初回限定版がございまして、はい、書き下ろしのインデックスのシーツがつくって、あ、1巻につくんだって、インデックスが。
1巻にインデックスの書き下ろしシーツが。
そう。
ということは気になる2巻の限定版には
上条さんではなく、
あ、びっくりした。
みことだそうですよ。
いやふー。
ふー。
ダブルヒロインですね。
まだちょっとね、
どんな絵柄にな
るのか、絵柄になるのか気になるところですよね。
すごい、枕とかではなく、うん、シーツなんですね。
よくわからないよね、もう。
これはちょっとドキドキしますね。
でっかいね。
でっかい。
でっかいよ。
等身大みたいになるんですかね。
そういうことでしょ、きっとシーツだから。
に近いような感じになる。
シーツってあれでしょ、敷くんでしょ、
布団に敷くやつですよね。上に寝っ転がるわけですよね。
あー、
抱き枕とまた違う。え寝てる寝て待ってるわけですよね。お家に帰ったらもうお布団にインデックスやみことがお布団の中で。
そういうことになりますよ。
これはもうすげーぜ。
電気安価とか入れたらあったかいですよ。
あったかい。ほんとだ、しかもちょっと浮くから立体的になる。うわ
ー、うわー、詳しくはホームページを見てください。
はい、
以上お知らせでした。
とあるラジオの
インデックスって、
とあるラジオのインデックス2、そろそろお別れのお時間です。
はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。はい、続能力判定検査いたしますへはあなたの能力特技を、魔導書への挑戦へは、魔導書の一つである国語辞典の中からクイズを作って送ってきてください。
はい、そして今度こそ届け私のシェアオルフィアへはあなたの持っているちっちゃなお悩みをよっしゃもぐもぐごっくんへは私たちに食べてほしい食べ物のリクエストを送ってきてください。はい、もちろん番組の感想も大歓迎です。メールの宛先は番組ホームページの投稿フォームからです。送ってきてください。
とあるラジオのインデックス2、次回の更新は10月15日金曜日の予定でございます。
刻一刻と、
うん、
もういろんなところで放送はスタートしているし、ね、この時には
15日だったらもうほとんど全部かな、
ね、2話とかも始まるぐらいですかね。
はい、シスターさんたちがいっぱい出てくるよ。
うわー、楽しみ、
できちゃうよ。
ほんといろんな話したいことがあるんですけどね。
そうなの、まだ言えないっていうね。
まだネタバレになっちゃうこともあるから言えない。
ま まあまあまあまあ、皆さんのメールでね、ご紹介すればもう OK になるもんね、
そうですね、皆さんぜひとも感想メール送ってきてください。それではまた次回お会いしましょう。お相手はインデックス役の井口優香と
美坂美琴役の佐藤里奈でした。
またね。
この番組はプロジェクトインデックス2の提供でお届けしました。